こんにちは。DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンスエクスを応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。題名を見てわかるように、今日の記事はレッスン中のリンバリングは何のためにやってるのという記事です。あれ、2月は先週メンタル系の記事をピックアップするって言ってませんでしたなんて、記憶のいいリスナーさんがいるかもしれませんね。でもね、これメンタルの記事なんです。どうしてかというのは記事の後に説明しますね。では本文です。レッスン中のリンバリングは何のためにやってるの？子供であればある程度の年齢になってから、大人バレリーナさんだったら最初のレッスンからいきなりリンバリングというものが出てくるかもしれません。ストレッチのことみたいだけど一体何？そしてレッスン中やレッスン前にストレッチしたらいけないんじゃなかった？どうしたらいいのかわからないっていうのはダンサーだけでなく先生もそうだったりします。今日はそのバーとセンターレッスンの間に出てくる謎の動き、リンバリングについて考えてみましょう。リンバリングとは何？まずは DLS らしく、ここ一体全体、この言葉は何を指しているのということで言葉を見ていきましょう。リンバリング、これはリンバーという形容詞、動詞の ING 形となります。リンバーという言葉の意味は、筋肉がしなやかな、柔軟なという意味です。つまりフレキシビリティ、柔軟性のお友達言葉になります。ただバレエレッスンでのリンバリングというのは、バーレッスンが終わり、大体はグランバートまで終了、センターレッスン、大体はアダージュから始まるの間に休憩時間のように入れられています。バーに足を乗せてプリエやポーデブラを行うもの、自分で足を持ってプリエやデベロップするもの、自由時間ということで好きなことができるという、大雑把に分けてこんなことが行われています。 DLS では何度もストレッチについて書いているので、その記事を読んでいない人はそっちを読んでください。ごっそり出てきます。今日の話はストレッチについてある程度知っていると仮定して書いています。わからなかったら自分で勉強しに戻ってください。無料で置いてありますから、持ってけ泥棒です。動く前のストレッチはダメなんじゃないの？そう、動く前の性的ストレッチは危険です。上で挙げた3つのうち2つは完全な性的ストレッチではないですし、音楽に合わせて行うため長時間筋肉を緩め、副交感神経優位になるものでもありません。だから正しく行っていれば大丈夫。一番最適かとか、もしくは怪我をしている子だったらと聞かれたら、私個人としてはと思います。使いたくないところを伸ばし、使いたいところを鍛える、使いすぎたところをリリースするというエクササイズのゴールデンルールで考えると、振り付けの中で行われるリンバリングでそこまでできるのかと思いますが、振り付けならばダンサーは嫌でもやらなければいけないというのも事実です。気をつけなければいけないところは後で出てきます。バレエ学校ではリンバリングまでが試験内容に入っていることがあります。でもそれを見ている試験官はあまりいません。生徒たちは動いているけど、私たちはその時間でメモをまとめたりしています。理由は簡単です。試験官はあなたの柔軟性が見たいのではないから、あなたの踊りが見たいからなんです。そして踊りの中で使える柔軟性で初めて見るに値するのよ。私みたいに仕事がダンサーの体をチェックする人であれば、リンバリングでの動きの質や可動域と実際に自分でやっている動きの質や可動域を確認し、何が足りないのかを見ていることもあります。カンパニーであればダンサーが好きなことをやってますね。ワールドバレエデーとかで見られる風景です。でもその風景に騙されないこと。彼らはダンサーという仕事をしている、つまりみんなが叶えたい夢をもう叶えちゃってる人たち。朝のレッスンもウォームアップ、つまり本気じゃなくって、レッスン前にジムでトレーニングなどをしている人たちもいます。自分のスケジュール、怪我、癖をコントロールできている人たちが多いです。そういう人たちでもロイヤルやオーストラリアンバレエなどでは25回カフライズをやると言われているわけです。オーディションでリンバリングが含まれているところとないところとあるみたいです。でもオーディションで行われている場合、フリーに柔軟しなさいねみたいな感じ。ではリンバリングのゴールは何でしょう？ある程度のレベルになれば、この時間に体の声を聞いているのでしょう。バーレッスンで汗だくになったのならば、使った筋肉の緊張をほぐしてあげているのでしょう。45分集中したので呼吸を深くしてリラックスさせ、集中力を呼び戻してみるのもいいですね。だとしたら体の声を聞けない人、正しいテクニックの形がわからない人をやるべきではない。使ってない、感じてない筋肉はストレッチする必要はない。もっと言っちゃうと、どうせ見られてないんだから美しくなくて、つまり高く足上げなくても良いということがわかります。リンバリングでもストレッチでも、そこでできた動きがセンターでできるわけではありません。グロンバットマンで早く高く足を上げたかったら、スピード、筋力が必要です。アダージオで高い足をキープしたかったら、ホールド力、持久力が必要です。スプリッツジェッテをしたい場合、ジャンプ力、空中で止まるバロンがなければいけません。 だからゴールは何なのかをしっかりと理解する必要がありますね。つまり先生たちがレッスンでリンバリングをさせるのであれば、どのレベルの子たちがいるのか、どの筋肉を使うクラスを構成したのか、センターレッスンの最初に行う動きは何かということを考えて、その上でリンバリングの正しい方法を指導するということが必要になります。勝手にいきなりできません。やっといてねなんて言うんじゃないよ。ダンサーの場合、やりたくないけどやらなければいけないということがあるかもしれません。ここではリンバリングで気をつけたいポイントを書いておくので、知識を武器にして自分の体を守りましょう。振り付けが決まっている場合、上げている足に目が行きがちですが、自分でホールドしなくていいので、軸足の力、ターンアウトがお留守になりやすいです。ということは、軸足の膝、足、股関節をひねっていることに、また足を持って行う場合は特に腰、骨盤に気をつけて、重いもの、この場合は足ね、持つときに背中を丸めていると腰椎の怪我につながります。正しいテクニックはリンバリングでも必要だと覚えておきましょう。フリーにできる場合、バーレッスンで疲れた部分をリリースしてあげるのは良い手です。例えばバーを使ってふくらはぎをマッサージ、マッサージボールの上に立つなど。座り込むと体が冷えるし、主要な筋肉のスイッチオフになってしまうので、立ってできることを探すとグッド。バレエの立ち方ブックにも載っている前もものストレッチ、前ももの緊張を取り後ろ側を感じやすくさせる。バーに足を乗せて行う中殿筋のストレッチ、中殿筋の過剰緊張は骨盤を傾けてしまうほか、内転筋を感じづらくさせるなどもいいかもしれません。肩を下げて首を力ませないでなんて言われている人だったら、このエリアをストレッチしてスイッチオフするのは大事ですよね。春のボディコンディショニングセミナーでやったようなセラバンドをバーにかけて行うエクササイズや、鉛筆ピックアップのようにジャンプで使う大きな筋肉たちを確認するのも、王道のプランクやカフライズをやってもいいかもしれません。まとめとして、リンバリングとは柔軟運動のことで、バレエレッスンに取り上げられることがあるけれど、どこまで足が上がるかがゴールなのではなく、センターレッスンの前に体を整えたり、ちょっと休憩を入れたり、メンタルの準備をする時間、体と対話をする時間であることなので、リンバリングが原因で怪我をするのだけは避けたい。知識は体を守ってくれますが、知ってるとやってるは違うよ。次のレッスンで早速取り入れて、体の声を聞く練習をしましょう。いかがでしたか？リンバリングという決まった動きに対して、レッスンで与えられた振り付けに対して、今まで自分がやってきたことに対して疑問を持って頭で解決していくという練習をお話した記事だったんです。そんな風に考えるきっかけや脳みそチャレンジになっていたら嬉しいです。このリンバリングについての質問も昔メールでもらっていました。このように DLS で記事にしてほしいこと、ポッドキャストで私に聞いてみたいことなどがありましたら、 hello@dancerslifesupport.com にポッドキャスト質問と題名を入れてメールを送ってください。ではまた来週のポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。